神の御子、主イエスキリストの誕生を祝うクリスマスの礼拝を、今年もこのようにすることができました。神そのものであられるお方が、イエスという名を持つ小さな幼子としてお生まれになり、そのお方が今も私どもと共におられる、私どもを愛し、その愛によって私どもを生かしてくださると信じて、このようにクリスマスの礼拝をいたします。馬小屋にお生まれになった幼子イエスの祝福を、今私も皆さんに心から告げます。このクリスマスという祝いは、大変豊かなイメージを私どもに与えるものだと思います。絵画的といいますか、映像的といいますか、とにかく理屈じゃない、豊かなイメージを持って私どもに迫ってくるものがあると思います。目に見える出来事として、鮮やかな映像として私どもの心に迫るものがあります。例えばルカによる福音書第2章は、このようなクリスマスの情景を伝えてくれています。この幼子がお生まれになったとき、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら徹夜で羊の番をしていたというのです。真っ暗な静かな夜であったに違いない。その闇を突然破るように大きな光が羊飼いたちを取り囲み、そこに一人の天使が現れ、羊飼いたちにこう告げたというのです。私はあなたに喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。このお方は布にくるまって貝羽桶で寝ている。あなた方もそれを見に行きなさい。これこそあなた方に与えられる印なのだからと、そう言ったというのです。素朴ですが忘れがたい光景です。生まれたばかりの赤ちゃんが布にくるまって、それがしかし家畜小屋の餌箱に寝かされているっていうんです。そしてこのことについて天使は言いました。これがあなた方に与えられる印である。理屈よりも何よりもこれを見なさい、この印を見なさい、布にくるまって貝羽桶に寝かされているこの幼子を、これがあなた方に与えられる印だっていうんです。なぜ家畜小屋に生まれた赤ちゃんなんでしょうか。印だと天使は言いました。印ってのは何かを指し示す印だっていうことでしょう。しかしそれならば布にくるまって馬小屋に寝ている赤ちゃんが何を指し示しているんでしょうか。でこのことは例えばこのように言い換えることもできると思います。一人の赤ちゃんとしてお生まれになったイエスというお方は、 もちろんと言ってよいと思いますけれども、一つの明確な目的を持ってこの地上に生まれてこられたのであります。私はこのために生まれたのだということを主イエスというお方ははっきりとおっしゃることのできる方でした。はっきりとした使命が主イエスには終わりだったのです。そのイエス・キリストの使命、イエス・キリストのお生まれになった目的というのが、そのお生まれになったお姿に刻まれています。馬小屋に寝ている赤ちゃんであります。おそらくこのお方は他の場所に生まれるわけにはいかなかったのだと思うのです。宮殿で生まれたり、国で一番の設備が整った病院で生まれたりするわけにはどうしてもいかなかった。このお方は家畜小屋で生まれなければ、そうでないとこのお方がお生まれになったその目的を裏切ることになる。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている幼子を見つけるであろう。これがあなたに与えられる印だ。この印を見なさい。この印を見れば見るべきものが見えてくるのだ。なぜ神はこの幼子を地上に生まれさせなければならなかったか、その神の思いが見えてくるのだ。しかしそれは一体何でしょうか。今日はマタイによる福音書の第10章というところを読みました。もう2年近くこの礼拝でこの福音書を読み続け、今日もその続きを読んだだけであります。ここではもうイエス様は赤ちゃんじゃない、立派な大人です。その大人の主イエスが今こそご自分の使命を果たそうという時に、しかしこの方は決して一人で孤独な戦いをなさったのではありませんでした。主イエス・キリストというお方は大変多くのことをなさいましたけれども、しかし主イエスがこの地上でなさったことで最も大きな事業は、弟子たちをお集めになり、そのご自分の使命を共に担う弟子たちの群れを立てることであったと。そのためにここでは第10章1節から4節までに名前が記されている12人の弟子たちをお集めになり、あなた方も私と一緒に私の仕事をするのだと言って、5節にあるようにこの12人を派遣なさったのであります。でその12人がするように命じられたこともここにいろいろと書かれているようですが、結局のところこの12人が命じられたことは2つの焦点を持っているということができると思います。まず7節、行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。そして12節、その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。この二つのことを言いなさい。天の国は近づいた。言い換えれば神の支配であります。あなたの神は生きておられる。あなたのために生きておられるんだ。そのあなたの神のご支配をどうか受け入れてほしい。これはあなたの神なんだ。それがあなたのところに来た。 その時に当然起こるもう一つのことがある。平和があなたにあるように、神はあなたに平和を与えたいんだ。ここですでに羊飼いたちの前で天使たちが歌った歌を思い起こすこともできると思います。神に栄光、地には平和。けれどもここでは天使たちではなく弟子たちが、しかしまさに天使のごとく神に使わされて、神に栄光があるように、あなたに平和があるようにと告げて歩くのです。主イエスはそのような使命を帯びて使わされる弟子たちに、しかしここで一つ大変厳しい命令をなさいました。何も持って行ってはならないというのです。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない。一体この言葉を文字通り実践している人が世界のどこにいるだろうかと思われるような言葉ですが、しかしこういう言葉をおかしな意味で一言一句文字通りこだわるのはおかしなことだと思います。だからキリスト者は貧乏でなければならないとか、いくらまでだったらお金を持っていいとか、しかしここでは金貨や銀貨や銅貨もいけないと。金貨や銀貨は持っていないけど銅貨はちょっといくらなんでも、お札はいいのかな、なんてことを昨日ふと思いましたけれども、もちろんそんなバカなことを考える人はいないと思います。働く者が食べ物を受けるのは当然であると言われます。所有しちゃいけないなんてことは言ってない。貧乏じゃなきゃいけないなんてことを言ってるんじゃない。必要なものは必ず与えられる。だから心配するなっていうことです。ただしかしそこで今回改めてたまたまクリスマスの礼拝でこの聖書の言葉を読むことになり、私が一つ、ああそうかと思わされたことは、まさにここで弟子たちは馬小屋にお生まれになった方にそっくりな存在として使わされているということです。まさにそのような存在として、平和の担い手として使わされているということです。主イエス・キリストは小さな幼子としてお生まれになりました。馬小屋でお生まれになったのです。どう考えても出産には不適切な場所で、このイエスを産まなければならなかった母マリアも父ヨセフも、こんなに悲しいことはないと思ったに違いない。この世で一番無防備な場所で無防備な姿でお生まれになったのです。そしてこの幼子を、例えばヘロデのような人間が殺そうと本気で決めたならば、片手でそれをすることができるような、そういう姿で主イエスは馬小屋にお生まれになりました。この世で一番弱い存在です。だがしかしこの幼子は神に愛されておりました。神の愛に守られておりました。他の何の守りもありません。けれどもこの幼子は神に愛されていたのであります。いや、この幼子こそ神の愛そのものであったのです。 その幼子が、ここでは12人の弟子たちをお使わしになる、何も持っていくなと。弟子たちもびっくりしたと思います。本当ですか、財布ぐらい持ってっちゃダメですか。けれどもここで主イエスはこの12人をクリスマスにお生まれになった幼子のごとく、ただ神の愛によってのみ守られる人々の群れとしてお集めになり、お使わしになりました。そしてそのような人たちでなければ告げることのできない平和を告げる群れとしてお使わしになったのです。ここに私どもの生活とこの弟子たちの生活が重なるはずなのです。このマタイによる福音書が伝えている大変有名な主イエスの言葉があります。何を食べようか何を着ようかと思い悩むなっていうんです。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない。だがしかしあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。このことについてあなたはどう思うか、あなたはどうなのか。あなたは鳥よりも価値ある存在ではないか。あの鳥よりもあなた方は神に愛されてはいないか。野の百合をよく見なさい、働きもせず紡ぎもしない。しかし考えていただきたい、栄華を極めたソロモンでさえこの百合の一つほどにも着飾ってはいない。あなた方はどうかと、そう言われたのです。それこそ印象深い言葉です。理屈じゃない、これを見なさいと、目で見えるように主イエスは教えてくださいました。ここで主イエスは心を込めて何をおっしゃったかというと、あなた方は鳥よりも価値あるものではないかと、そう言われたのであります。そんなの当たり前じゃないかという感想だってあり得るかもしれません。人間が鳥よりも価値あるなんて、そんなの当然だと。しかしどうでしょうか、その当然のことを本当の意味で皆さんに教えてくれた人が主イエス以外にいるでしょうか。あなた方は鳥よりも価値がある、いやこの文脈で言えば鳥にだって価値はあるんです。けれどもそのことを思いながら、あなた方も神にとって価値ある存在として、それにふさわしい生活をしたらどうかと、そう言われるのです。何を食べようか何を着ようかと思い煩うな、あなたは神に愛されているのだ。そして本題は、そのようなあなたの存在が空の鳥、野の花にも勝る神の愛の証となるのだということです。そこで求められることは、思い煩いを捨てるということです。金貨も銀貨も銅貨も、思い煩いの印となるものはすべて捨てる。こういう話はなかなかどうも現実的でないと受け止められる向きがあるかもしれません。しかしどうでしょうか、あれが欲しい、これがないと不安、そうやってがむしゃらに自分を豊かにしようと一生アクセスする生き方と、何も持たずに行け、心配するなと、そのように 使わされて生きる生き方と、どちらが本物の人間の生き方でしょうか。あなた方は布にくるまって会話を受けに寝ている幼子を見つけるであろう。この印を見なさい。これがあなた方に与えられる印なんだ。新共同訳聖書は何を食べようかと思い悩むなと訳しましたが、これは私がたまに言うことですけれども、かつて思い煩うなと訳された翻訳の方がやっぱりしっくりきます。思いが煩ってる。神がその一人子をこの世にお与えになった、そのような決断をせざるを得なかったのは私どもの思いが患っていたからです。病んでいたからです。これをどうしても癒さなければならないと神ご自身が決断なさったからです。私どももよく知っているのです。自分の病を、あれも必要、これも欲しい、あれもないと不安けれども、そのような私ども、その病を誰よりも深く心配してくださったのはこの幼子イエスであったのだということに、私どもはここで悟るべきなのです。そして私どももこの幼子イエスの兄弟として解き放たれて使わされる、そのような姿をここで福音書は語ってくれているのです。ただし一つ福音書を読んで不思議なのは、この第十章で12人の弟子たちが使わされる、使わされた先で一体どういうことをしたのかということについてはほとんど全く聖書は沈黙しております。けれどももう一つ興味深いのは、主イエスが十字架につけられる前の晩、主イエスが改めてこの時のことを弟子たちに振り返らせておられます。最後の晩餐と呼ばれる食事の席でおもむろに主イエスが弟子たちにお尋ねになりました。あなた方を使わした時、財布も袋も履物も何も持たせずに使わしたことがあったね。その時何か困ったことがあったか。弟子たちは、いいえ、何も困りませんでしたと答えました。ところが主イエスはなおこう言われたのです。しかし今は財布を持っていきなさい。あなたが必要だと思うものは何でも持っていきなさい。そして持ち物を売り払ってでも剣を買いなさい。そう言われたのであります。なぜそんなことを言われたのだろうか。この直後に主イエスは捕らえられて十字架につけられていきます。その時弟子たちはたちまち主イエスを捨てて逃げ出してしまいます。その時弟子たちは財布を握りしめていなければならなくなります。剣を握りしめていなければならなくなるっていうんです。その心の最も深いところにあるのは神を信じない者の不安です。神を信じないから不安なんです。そしてそういう人間はついに剣を手放すことができないのだっていうんです。 そのような人々に囲まれながら、馬小屋にお生まれになったあの幼子は、財布も持たず、剣も持たず、ついに十字架につけられたのです。クリスマスに主イエスがお生まれになったとき、ヘロデという王が自分の生活が脅かされることを恐れて、どうしてもこの新しい王を殺さなければならないと、そう言ってその地方一帯に住む2歳以下の男の子を皆殺しにしたという大変恐ろしい出来事を福音書は伝えています。頭がおかしいとしか言いようがないと思いますが、しかし一言でしょうか。あれが欲しい、これもないと不安、これがないと自分の生活を守ることができないという人間の不安が最後に握りしめるのは剣だと、武器を持ちたいと、人を脅してでも自分の不安を癒したいという人間の思いは、しかしまさにそれこそ神の前に癒されなければならない私どもの最も深刻な病であるということを、例えばこの2017年という年はそのことを改めて思い知らされる年になってしまったかもしれません。武器を持ちたい、そういう思いが人間をどんなに不健康にすることか。しかもそのような不健康なところから自分で自分を解き放つことができないのです。今からちょうど80年前の1937年12月という時に、南京事件、南京大虐殺とも呼ばれる事件が起こりました。その時に東大経済学部の教授であった柳原忠夫という人がこの南京事件を厳しく批判して、そのために東大を追われるということが起こりました。この南京事件を批判するための講演の中でこういうことを言ったっていうんです。日本の理想を生かすためにひとまずこの国を葬ってください。この国には理想があるはずだ、この国が理想の国家を目指すために、そのためにひとまずこの国を葬ろう、そう言ったのであります。この柳原忠夫が東大を追われたのはこの発言のためであったと言われます。その後終戦まで8年間大変厳しい場所に捨てられました。この柳原忠夫という人が戦争が終わってから繰り返し語ったことがあったそうです。なぜ日本が戦争に負けたか、我々の語る言葉を無視したからだと。神の言葉に耳を傾けない国は必ず滅びるのだ。私は昔初めてこの言葉に触れた時、伝道者としての自分の姿勢を深く恥じました。こんなに大胆な言葉を語ることができていない自分であることを認めないわけにはいかなかったからです。なぜ日本は戦争に負けたか、今この国の惨状は、 何に起因するのか。我々の言葉を無視したからだ。それは明らかにこのマタイによる福音書第10章の14節15節に通じる言葉でもあります。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴムラの地の方が軽い罰で済む。罰が当たったとか、そんなつまらない次元の話じゃないんです。あなた方に平和があるように、神はあなた方に平和を与えたいんだ。その神の言葉を無視した国が滅びるのは当然です。私は神に愛されているのだと、その事実に耳を傾けずに、一体人間が本物の人間として人間らしく生きることができるのであろうか。ですからこの柳原忠夫という人はある講演の中でこういうことを言っています。天皇陛下よ、どうか聖書を読んでください。愛を込めてそう語ったのだと私は思います。天皇陛下よ、あなたにも聞いていただきたいことがある。神に栄光、地には平和、神はあなたにも平和を与えたい。私どももまさか天皇陛下に進言する機会はそうそうないとは思いますが、使わされた場所で大胆に告げるべき言葉を伝え続けたいと思います。神は生きておられる、あなたのために生きておられる。その神があなたに与えたいものは平和なんだ。そのような私どもに与えられた印が、もう一度申します、馬小屋にお生まれになった幼子イエスです。十字架の死に至るまで神はついに一度も剣を手になさることなく、この世界を愛し抜く決断をなさったのであります。このお方に愛され、そしてこのお方に使わされて、今この私の生活があるのだということを思うとき、私どもの生活も変わります。私どもの語る言葉も変わります。私はそう信じています。今朝、神がここに集めてくださり、ここから使わせてくださる皆さん一人一人の上に、改めてクリスマスの祝福を祈ります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたに招かれてここに立ち、あなたに使わされてここから出ていきます。聞くべき言葉を、語るべき言葉を、どうかあなたがいつも新しく与えてください。町や村に入ったら、平和にふさわしい人は誰かをよく調べてその人のところに行けとあなたの御子は言われました。この国もこの世界もあまりにも平和にふさわしすぎて困るほどです。神よ、 今私どもに一番必要なのはあなたが与えてくださる平和なのです。思い煩いが満ちています。恐れと不安の虜になり、そこから逃れることができません。今は私どもも知ります。金も銀もいりません。ただ平和が欲しいのです。どうか私どもを憐れんでください。そのためにもしあなたがお望みになるならば、この私どもの言葉を、この私どもの存在を、あなたの御業のために用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。